OK、 はい、今度はね、その神の御言葉ほど知力を発達させるものはないって言うんでしょ？ねえ。信じてる人どれくらいいるかね。そしてもしそうであるならば、御言葉を正しく研究するのに、我々もっと熱中して、そして神様、その品性感性に向かっていかなければならないですね。そう、はい、これはタラントである。たとえ知力は弱くてもね、あるいは体力弱くても、あるいは道徳的能力弱くても、意志力弱くても、その能力は啓発し発達させることができるということですね。で、多くの場合眠ってるんだそうです。その能力が、それを目覚めさせて、そして聖霊によって目覚めさせられて、そして限りない発達、天国行ってもずっと勉強し続ける。幸いなことに天国ではね、完全な体、完全な知力、完全な道徳力というのが与えられる。もう機械装置は完全ですね。完全に機能する。はい、だけれども、天国に向かっていくときに、一歩一歩今から進んでいきたいと思いますね。はい、プリントの4ページ見てください。今度は詩編19編見てみましょう。本当に素晴らしい。ヘレン・ケラーは詩編19編を毎日指でね、こうやって点字読んで休んだそうですね。それほど彼女が愛用した場所です。はい、聖書を開いている方は開いて、もし開いてない方はここ、ちょっと細かい、小さいけれどもね、一緒に読んでみましょう。はい、諸々の天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉を火の日に伝え、この世は知識を火の世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶ。神は火のために幕屋を天に設けられた。火は花婿がその祝いの部屋から出てくるように、また勇士が競い走るように、その道を喜び走る。それは天の果てから登って、天の果てにまで巡ってゆく。その温まりを被らないものはない。主の掟は完全であって、魂を生き返らせ、主の証は確かであって、無学なものを賢くする。主の諭しは正しくて心を喜ばせ、主の戒めは混じりなくて眼を明らかにする。主を恐れる道は清らかで、常しえに絶えることがなく、主の裁きは真実であってことごとく正しい。これらは金よりも多くの純金よりも親しく、また蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはこれらによって戒めを受ける。これらを守れば大いなる報いがある。誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どうか私を隠れた咎から解き放ってください。またあなたのしもべを引き止めて、故意の罪を犯させず、これに支配されることのないようにしてください。そうすれば私は過ちのないものとなって、大いなる咎を免れることができるでしょう。我が意は我が贖い主なる主よ、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますように。美しいね。そう、観察してみましょうね。観察、今読んだ詩編第19編、諸々の点は神の栄光を表して、こうずっと言ってね、三つに分かれていることを観察できますか？この画面ではね、ずらずらっと書いてるけども、三つに分けることができます。どういうふうに分けることができますか？最初の部分は 自然をたたえてる。ね。そう。この最初の部分は
自然。
ね。観察してわかりますよね。ここ、あれ。なんだ。そう。ここから、もろもろの点はから行って、ここまで、自然をたたえていることがわかる。そしてその次の部分は、これは、ここまで。これは何でしょう。え、主の掟、そして主の証、主の悟し、主の戒め、4つ使ってる。ね。4つ使ってる。そう。この、これは、啓示の書、霊感の書。聖書。これは完全であるって言うんですね。あの、自然界、もろもろの点、大空、自然界は、これは神の栄光を称えている。聖書は完全である。そしてもう一つのセクション見てみましょう。で、これどうかって言うんだから、これも、お祈りですね。彼の心の願い。自然界を見て、聖書を読んで、完全に神の栄光を表している。けども自分の心を見るとね、見にくい。だからお祈りしてる。どうか私を隠れたところから解き放ってください。ね。そして、隠れた戸が、恋の罪、そして何ですか、過ち、これからね、清めて解放してください。我が岩、我が贖い主なる主よ、贖い主、救い主、ね、私の口の言葉と心の思いをがあなたの前に喜ばれますようにという祈りだね。素晴らしいね。まずじゃあ観察、さらにみんなで一緒に考えてみましょう。これヘブルの詩は実に美しい。あの皆さんのプリントにも、もろもろの天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す。ね。もろもろの天、そして神、もろもろの天、大空みたいなもんです。ところでね、もろもろの天、天というときに、聖書にいくつありますか？天。三つあるね。最初の点は、あの鳥が飛び交う、あの、大空ね、点。その第二は、銀河系宇宙みたいなこの星のね、あると。第二の点。第三の点は、神がお住まいになる宇宙の中心。聖書にそう書いてある。で、パウロも、エレン・ジー・ホワイトも、第三の点に、挙げられた経験をしている、ね、我々がやがて行くべき場所、第三の点、第一の点を通って第二の点を通って第三の点に、すごい宇宙旅行が約束されている。人の目見たことのない、聞いたことのない、思いもしなかったね、ことを神様は罪人であるが 神を愛しイエスに捧げる者たちをね清められて完全にして、そして宇宙旅行をして神様がいらっしゃるところまで旅行するよ。今一生懸命人工衛星飛ばしてるけど、人間住みにくくなったこの世知辛いこの地球からね、他世界に住ませてもらえるかね。どう？タンパク質を加工しようと思って一生懸命あのメダカをね、あの人工衛星で育つかどうかなんかも実験してる。もうそんな時ないと思うね。皆さんどう思いますか？地上歴史約6000年だから、もう約6000年ですよ、ね、7000年目は天国で安息仮違法の祭りを祭る。もう時はない。人間はね、全能の神に背を向けて一生懸命バベルの塔を建てて、そしてあの他世界に移住しようとしている。権利おるもの笑いたもだな。はい、もろもろの天は神の栄光を表す。天文学者たち、まあこれ一つ一つ瞑想する、すごいね。天文学者たちはね、トップの天文学者たちはね、創造主をほとんど認めてるそう、信じてるそうですよ。あの銀河系宇宙のようなものがたくさんあって、その中にたくさんのもの何千というあの太陽系があって、もうあれでしょう、昔からその軌道を変えないで秩序正しく運行してる、ね、オリオン星座、スバル座、プレアデス、ね、鎖全然断ち切ることがない。永遠から創造されてるから今に至るまでね、その秩序正しく運行してる。なんだろうこれ、自然？進化論者が言う自然じゃないね。本当に素晴らしい。大空は見ての技を示す。この観察してみましょう。もろもろの天、大空、神の栄光を表す、見ての技を示す、ね、そして表すといって、次の句では示すと書いてある。まとめて表し示す、あるいは啓示するという言葉を使ってみる。だからね、聖書の言葉をあの研究するだけでも、我々の特に英語はね、禁定訳は素晴らしいって。禁定訳、ところがその禁定訳の聖書が今あのローマカトリックが一番嫌っている聖書は禁定訳です。あとは改訳されて改訳されていろんな訳が出てきますが、聖書の翻訳で一番正確に翻訳されているのは禁定訳。最も信心深い学者たちによって訳されたもの、42名だったかな、うん、もちろん 100% 人間の翻訳だから 100% ではない。今日本語ではもう改訳された聖書だから混乱するんですね。聖書そのものをに手をつけてるんですね。まあ、先
生質問
して、はい、いいよ、はい、
2007年だったと思うんですけど、
うんうん、
あの新しい、星が見つかったというニュースがあったんですね、
うんうんうん
うん、なんかパピタブルゾーンというところで、
うんうん、
581C 惑星という名前があ
って、あんたよく研究してるね。いいことだ、うん、
大きさが地球に 1.5 倍、
うん、
温度が0度から40度まで
小さいね。
そして重さが5倍、
うん、
地球の、
うん、
で1年が13日っていうんですね、
うんうんうん、
それで地球から20光年離れているの、
うんうん、
っていう太陽系の惑星が、
うん、
見つかったっていうことで、
うんうんうん、
これ天国になるのかな。
いや、天国じゃない、それは まだね、新しい星が見つかりますよ。天文学者たちはいつも探求してる、うん、神の御手の技はもう限りなく、我々天国行ってね、毎日新しい神秘に遭遇するって、いくら勉強しても疲れないって、ありがたいね、新しい神秘で、はい、ね、このヘブルの詩は本当に美しい。この日は、そして何とか、その次の句を見て、この夜はと書いてある、ね、この日は言葉を蚊の日に伝え、この夜は知識を蚊の夜につける。見て、この日は、言葉を蚊の日に伝えと言って、この世は、今度は次の句で何と言ってますか。知識を、あれ、知識を蚊の世につけるって言ってる。面白いね。そして、いい、この日は言葉を蚊の日に、何という言葉を使ってますか。伝えと書いてある。伝え、この世は知識を蚊の世に何と書いてますか。告げると書いてある。同じような意味だけど、違った言葉を使う。我々もね、こういうふうに練習するといいです。こういうふうにね、練習したいですね。本当に美しい。そして、話すことなく、語ることなく、その声も聞こえない。同じこと、ね、話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく。そして、その先、その響きは全地にあまねく。次の句で何と歌ってますか。その言葉は全地じゃなくて、今度は世界、うん、世界の果てにまで及ぶ。これあまねく及ぶ。聖書ね、研究して、その文体といい、その思想といい、本当に頭を良くするばかりでなくて、我々の理性を高める。自然界は、あの星は声出ないね。だけど、その響きは全地にあまねくと言ってる。その言葉は世界の果てにまで及ぶ。だから神様のね、話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないんだが、神様のメッセージを聞こうと思うならば、沖縄でもね、シアトルでもね、ロシアでもね、どこでもあまねく全世界、神様のメッセージを聞くことができる。だから松尾芭蕉は自然界を実に上手に読んで、一体これらのものを誰かが想像したんだろうかというふうな、ね、詩が残ってますよ、うん、非常に感動した。我々もね、あの書かれた聖書だけじゃなくて、この自然の書物、啓示の書、あの研究、読むということが非常に大事だとエレン・ホワイトは言ってますね。これが僕ら下手ですよね、はい、だから、あの宇野正美という人はね、あのエレン・G・ホワイトはね、神の働き人は、ね、神と交わり、自分の心と交わり、自然と交わるようにしなければならないと言ってます。自然と、そう、自分の心とどうやって交わるかね。ダビデはね、自分の心に語りかけていますね。語りかけてる。自分の心と交わる、自然と交わる。だから我々安息日守るてんだが、もっと楽しみ方、もっとたくさんあると思いますね。自分の心と交わる、もっと具体的な だから僕も具体的に分からんけども、ダビデを見るとね、自分の心に語りかけてますね。我が魂よというのかね。大阪ない？あ、そう？あ、そうかな。じゃあもう上見上げたらいいよ。上、うん。だけども夜もピカピカでしょ？沖縄みたいにはっきりしてないでしょ？はっきり見えないでしょ？うん、ね、人工の的な光が多くてね。ね。あ、独り言ね。あれは何だろうね、自分の心と交わってるのかね。具体的にどうやって自分の心と交わるんだろう、本当。研究してみてください。
独り言というのは自分の心と語ってる
わけ。どうだろうね、あれ独り言っていうのは。あのね、新教大ここにね、新教同訳でね、あ、面白いこと書いてある。預言者も独り言言ってるって言って、なんていうかな、ね、いつか言ったよね、あの、ここにも少し、あそこにも少し、神様はね、規則に規則、規則に規則、教えてくださるということが書いてある。あそこをね、新教大学はおかしなこと訳してるよ。なんとかなんとか言って、預言者は独り言を言ってるって書いてある。独り言言ってんじゃない、あれはね、規則に規則、ここにかしく、ここにもね、少し神様を教えてくださるということをはっきり言ってるんだがね、うん、そう、はい、また戻りましょう。はい、そう、神は火のために幕屋を天に設けられた。火は花婿がその祝いの部屋から出てくるようにってこうね、太陽の運行をそういうふうに例えているね。花婿が祝いの部屋から出てくるね、うん、連れてね。また勇士が競い走るようにその道を喜び走る。太陽が天の果てから昇って天の果てにまで巡っていく。その温まりを被らないものはない。そう、太陽はこの地球にあるすべてのものを照らす、うん、キリストは義の太陽であると言われてますね。マラキ書、義の太陽。キリストの恵みは地球のすべての人を照らしている。信じようが信じないまいが、神様は信じる者にも信じない者にも雨を降らし、なんとおっしゃったかね、イエス様。火を照らし、ね。そう、神様の恵みのうちに人間生かされている。温まりというのはいいね。冬は寒いけれども温まりを被らないものはもうね、寒いとね、縮まってしまうよ。こうやってね、魂も縮まるようだね。温かいのは本当に気持ちがいい。日光療法というのがあるけどね、日光療法、自然療法にね、あの日本の昔からの赤本にも書いてある日光療法。こういうアメリカ行った時にね、あの新鮮な空気、日光、うんぬん、これが真の療法であると書いてるでしょ、ハイト夫人。それを実行してる人がね、あ、社長さんみたいに自然療法をやってる人がね、あのアルミのね、この囲いがこうあって、広くあってね、そこに真っ裸で入るんだ、ね、そして表と裏温める。その温まりに、あ、科学的にね、いろんなあの光線、太陽の光線にいろんなあの薬効のある光線があるね。それを真似て、光線療法というのがあるね。光線療法、 カーボンなんとかなんとか言っていろいろあるよね、うん、それ真似てやってる。そう、自然のね、あの太陽の光に焼くんだ。焼きすぎたらダメだけどね。でね、カリフォルニアのね、あの海岸ではね、もう本当に真っ裸になって、あの若い人たちが焼いてるよ。焼いてる。焼きすぎて皮膚がんになる人もいるけどね、うん、しかし、ま、火の温まりっていうのはいいですね。そう、植物はそれによって育っていく。我々もそうですね。義の太陽であられるイエス様に。そう、その次はね、主の掟は何て書いてますか。これ主の掟という言葉、はい、それからもう他に主の証という言葉、はい、こういうふうな観察をする。そして主の悟し、それから主の戒め、4つ使ってる。主の裁きもあるか。うん、どうだった、主の裁きどこだった。主の裁き、はい、主の裁き、そう、いつ使ったんですね、主の裁き、うん、これ全部十回も含んで神の言葉を意味してるんですね。神の十回も含んで神の戒めを含んでるんですね。そう、そして見てみましょう。主の掟は何ですって。不完全、完全だって。あれ変なのが出てきたね、はい、主の証は、はい、あれ主の証は、はい、これね、神の御言葉を観察するのは本当に楽しくなってくるよ。主の掟は、
またくして、
またくして昔の言葉にね、そう、昔の言葉にまたくしてとか、主の掟は、まあ、色変えたり、皆さん自分で、あの今便利なのでマーカーというのがあるね。そう、マーカーで、あれマーカーで全部こうマークしたらダメですよ。もうわからなくなる、また。だからね、あ、これは黄色、黄色が一番いいね。赤やると字が読みにくくなる。黄色、あるいは緑、薄いな。だけど全部はやらないこと。あるものはこういうのでね、丸くやる。丸くやる。大事なところだけよ。うん、主の掟は完全であって、主の証は、主の悟し、主の戒め、裁き。今度は完全である。なんだこれ。離れると。主の証しは何で、何ですって？確かである。確実という意味ね。確実である。神の言葉は正確である。完全、完全正確。確かである。そして主の悟しは正しい。ね。主の戒めは何ですって？混じりなくて。と書いてある。混じる。神の言葉は人間的なもので一切哲学が入ってない。詩編12編だったかな、書いてあるよ。聖書のこと書いてある。こういう言葉が出てきたらね、混じりがない、純粋。そしたら聖書極辞典で調べるといいのが見つかる。あるいは聖書通読してて思い出す、ああいうのがあったって。ね。そしたら繋がってくるんです。シナプスがね、シナプスが増えていく。12編の6節、主の言葉は清き言葉である。地に設けた炉で練り、七度清めた銀のようである。金定訳は、ピュアと書いてある。ピュア。清い。清い。純潔ね。 そして交じりがない、そして裁きは何て書いて言ってますか、うん、裁きは真実と書いてある。そしたらね、今度はこの完全で確実で正しい純粋な混じるもののない神の御言葉、裁き真実な神の御言葉、これはね、読む人をどうするかって書いてある。見てみましょう。うん、聖書を読むと、はい、主の掟は完全であって、何と書いてますか？魂を生き返らせる。魂を生き返る。その主の証は、同じ神の御言葉は確かであって、何と書いてますか？はい。無学なものを賢くする。弟子たちはね、弟子たちは無学なもの、無学歴がなかった。けれどもイエス様はね、この十二弟子に素晴らしい能力が眠ってるのをご覧になって、十二弟子を選ばれた。そして彼らはね、頭足りない弟子ではなかったですよ。ものすごい知能発達した弟子にたった3年半でなっていったんです。言葉はどうでしたか？あの漁師だったけれどもね、言葉はイエス様のような言葉になった。言葉はイエス様のような言葉に変わっていった、うん、無学なものを賢くする。詩編に、御言葉が開けると無学なものを賢くすると書いてある。皆さん、学校に行かない、お金がないって何もあれする必要ない。あの自分をね、恨み、そして親を恨む必要ない。与えられた環境の中で、あのニックさんみたいに、あの人は大学出たよ、手がない、足がない、このここから上だけだけども大学出ました。おそらく会計士の免許も取ったはずだ。そこへね、目標にを目指してやりたいという気持ちが起こってくるんですね。そう、そして主の悟しは正しくて、何と書いてますか？愚かにする？主の悟しは正しくて
心を喜ばせ、
そう、心を喜ばせ、はい、心を喜ばせるね。主の戒めは混じりなくて眼を明らかにする。眼を明らかにするってどういう意味ですか？もし皆さんが聖書を翻訳する、え？認識力が眼が、うん、そうね、認識が旺盛になる。識別力ね、識別力、うん、善か悪か真理か偽りか、識別力を鋭くする、ね、だから聖書って素晴らしいね、うん、死を恐れる道は清らかで、とこしえに耐えることがなく、主の裁きは真実であってことごとく正しい。さて、次の言葉、これらは聖書の言葉、何に例えてますか？金、はい、金よりもって書いてね、金よりも親しいと言ってて、また言葉を書いて何と書いてますか？多くの純金よりも親しいと書いてある。親しい。また次は蜜よりもって書いてある。三つよりも、またヘブル書のヘブル語の、あのヘブルの詩の麗しい、美しい、三つよりも蜂の巣の滴ると書いてある、ね、よりも甘い、本当に美しいね。あなたのしもべはこれらによって戒めを受ける。これらを守れば、何と書いてますか？大いなる報いがある。キリスト教はあのご利益の宗教とではないというんだけどもね、 あれ？そう、大いなる報いがある。
報いがある。ある意味ではご利益。
そうそうそう、ご利益あるんですよ。ご利益ある。ご利益ある。そう。ヘブル書にも書いてあるね。必ず、神は必ず信じる者に報いてくださることを信じる。だから、ある意味でご利益ね。けども、創価学会のご利益とキリスト教のご利益、どう違う？ん？どう違う？知らない。知らない。創価学会のご利益はね、神様とはどんな方か、どんなに素晴らしいお方か、慈しみ深く、こんなことは教えない。自分にどんな利益があるか、こういうご利益がないと信じない。ご利益があれば信じる。その信じる対象も何かわからん。
ね。ご利益信仰
ね。これが、いわゆるご利益信仰。けども、聖書はね、聖書の報いをいただくのはね、ご利益というのは、この動機は、キリストのため、神のためであり、人を祝福するため、自分ではない。自分ではない。人に与えるため、人を祝福するために、知恵を与えてください。能力を与えてください。技術を与えてください。人を祝福することによって神の皆が崇められるようにということ。ね。そういう違いがある。大いなる報いがある。
金と純金はど
ちら上等なの？あ、金と純金どちら。どうだろう。金と純金。
先生、混じり物のない純金は金色ではなくて、
うん、
限りなく透明に近い銀色って聞いたことある。
あ、そうなの？
うん。
わからん。あ、そう。宝石の研究してみてください。
純金。
なるほどね。うん。金。純金よりも親しい。これらを守れば大いなる報いがある。誰が自分の過ちを知ることができましょうかというのはね、ここから、本当はこっちからね、ここから、次の自分に今今度は向けています。もろもろの天使全会は神の栄光を表し、神の御言葉は完全で純潔で、もう本当に、完全純潔そのものだけれども、純粋そのものだけれども、しかし自分はといったら今度はね、誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どうか私を隠れた咎から解き放ってください。この、自分を見ると何を発見するんですか？はい、言ってください。自分の天と聖書から今度は自分に心を向けています。隠れた戸が、あれ？隠れた戸が、隠れた戸が、それから何がありますか？恋の罪、自分の心に恋の罪がある。それから過ちという言葉も使って、過ち
ね、
過ち。この3つあることに気がついてるね、このダビデは。我々自分では知らない隠れた罪というのがある。とが罪、我々を清めるために神様はどうなさる？隠れてる。だからこの罪、この欠点、この品性の性癖、告白できない。だからこれを表し示すために聖霊が働きますね。いろんな事情において、そして自分の欠点に気がつくようにさせる。隠れたとがダビデはよく知ってました。それから 故意の罪、わざと犯す罪、これにも我々悩まされるね。あ、これ悪いことだと思いながらついついやってしまう故意の罪。そう。それから過ちというのがある。過ちは知らないで犯してしまう失敗、過ちね。これらのものから解放してくださいと祈っています。我々もそうする必要がありますか。隠れた戸が一つでも残っていたら天に移されますか。今我々この聖女の清めで学んでいることは、キリストに一つの欲望も罪もなかったように、キリストの再臨を迎える民は全く罪が除かれると書いてある。だからこの詩編19編のね、ダビデの祈りは我々の祈りですね。隠れた戸が、主よ私の心の内を探ってください、調べてください、そして常しえ、何だったん、我が心を探って悪しきものがあるかないかを見てください、そして常しえの道に導いてください。日ごとの祈りでなければならないですね。昔イスラエルの民は特別に7月10日贖いの日には聖女の周りに集まって魂を悩まし心を探った、一つでも告白されない罪がないかということをね、探った。そう、我々も聖霊に協力して、そして自分でも心を探らなくちゃいけない。ミセス・トーヤマが神様心を探ってくださいというだけじゃダメだって、我々も自分自身の心を探る。ホワイト夫人はね、セルフエグザミネーションということをもうたくさん書いてある。自己吟味、自己吟味、これが足りないと我々品性の改変というのを、ね、経験することができない。恋の罪、これも悩まされる、ね、それからこれに支配されることにしてください。そうすれば過ちのないものとなって大いなる咎を免れることができるでしょう。我が岩、我が贖い主なる主よ、ね、イエス様は贖い主として中保者としてずっと取りなしをしておられたけれども、今天の至聖所で最後の贖い主の中保の働きをしていらっしゃる。我々をイエス様の再臨に備えるために、そしてかつてなかったほど、この地上で苦に始まって以来かつてなかったほどの悩みの時に備えるために、これから大変な時が来ると言われています。日曜休業令が当たったらね、我々の自由が奪われるよ。神様に従う者たちは売ったり買ったりできない、経済的なボイコット。宗教の自由、ね、出版の自由、みんな奪われる、奪われるね。そういう時が来ても神様のために、真理のために毅然と自分の良心を何者にも売ることなく毅然と立つクリスチャンとなるためには、今から我々準備していかないといけないですね。で、最終的にはこのお祈りはどうか、なんと具体的に祈ってますか。どうか私の口の言葉、これ舌を制する人がいるならばね、完全な人であるとヤコブは言ってる。舌を制することができる人、完全に。我々の舌は厄介なもんですね、うん、だけどできるようになりますか、うん、できるようになる。イエス様のようにね、完全な言葉を語ることができる。その言葉というのは、思いが、思想が間違っていると言葉も間違うから、先に我々の心が清められないといけないね。心の思いと書いてある。心の思い、我々が学んでいる心の思いが清められると清い感情になる、そしてきれいな言葉になる。 そう。詩編19編、終わりの時の神のための祈りですね。そう、これ本当にあれですね、神の言葉をもう研究すればするほど宇宙の神秘みたいに神の言葉、永遠にわたってこの神の言葉我々学んでいきますね。神の思想。そう、はい。だから聖書を正しく研究するならば、聖書ほど人間の知力を発達させるものは他にないということがね、少しでも分かりましたでしょうか。ね、ああこういうふうに瞑想し、観察し、瞑想し、分析し、まとめていくんだなということね。これ全体テーマをつけるとするならば、詩編19編、人によって違うけど、なんとテーマつけますか。全部まとめて、今3つに分けたら、自然界は神の栄光を表す、聖書も神様の栄光を表し、神様の正確さを表している。しかし人間は不完全。神の掟は完全とテーマつけるか、人によって違う。神の掟は完全。秀康君、何てつけたい？テーマ。もし一言でテーマをつけなさいと言えば。
神の力。
神の力。他に。宇宙の王とそのため。ああ、なるほどね。神の力もね、自然界に神の力を見る、聖書に神の力を見る、神の力によって私を清めてくださいとね、言えるでしょうね。はい、他に。神の愛。うん、神の愛。うん、そう、いろいろ人によって違うでしょうけどもね。そう、まあ、いずれにしても完全な品性のために我々の知力を発達させていきましょうというわけで、教会でただね、信じますこういうことだけじゃなくて、ね、教会の御言葉の学び、日ごとの学び、そして、日常生活において自然界を読む、経験を読む、これ皆一つの目標、イエスのごとくになるという目標で、体力も知力も道徳的力も発達させなさいと神様おっしゃるわけね。うん、OK、 じゃあこれで終わりましょう。はい。天にいらっしゃいますお父様、詩編第19編にありますように、どうぞ不完全な私たち、あなたの恵みによって清めていただき、口の言葉と心の思いが御前に喜ばれますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。